私たちは今権限節という教会の暦を過ごしております。今日この日はこの権限の節の最後の礼拝となります。そして次週は暦の名前が変わりまして主の変容主日となっていきます。でその次がキリストの受難を覚える四旬節へと移っていくことになります。今そういう教会の時期を過ごしているということです。権限、これは文字通り神様がこの世界に現れいでたということですよね。どうやって現れいでたかというと肉を取って現れた。イエスという人となって肉をまとって現れたということです。このイエスという男のことを聖書は救い主キリストであると教えているのです。それだけではないです。聖書が語るもう一つのメッセージ、それはヨハネ福音書がそのもう一つを明らかにしました。ヨハネ福音書の冒頭の言葉が思い浮かぶ人もいらっしゃると思いますが、はじめに言葉があったという一節ですよね。言葉、ギリシャ語のロゴス、イエスはロゴスである、こういうふうにヨハネ福音書はイエスのことを紹介したのであります。ロゴスというのはただ単に言葉というだけではなくて、この世を万物を司る主というような意味がございますのあるんですけれども、これはギリシャ語の概念の言葉ですけれども、このロゴスは人を照らす光だった。ヨハネはこのように言います。ロゴス、言葉は神なのだ、こういうふうにヨハネは証しをしたんであります。今お話ししたことを一つ一つつなげていくと見えてくるのは、イエス・キリストという人は神そのものだ、こういう証しを聖書はしているんであります。人が神だ、人を神として見る、こうした理解の仕方というのはどうでしょう。皆さん本来受け入れがたくないですか。かつてローマ帝国の皇帝たちは自らを神と称しました。そんな古い話をしなくても日本でもそうでした。天皇を神として祀った時期がありました。こうした過去の歴史を振り返ってみますと、最も偉い人、立派な人を神として崇めるというのは大変危険なイデオロギーとなっていくので、人が神だという教えというのはやっぱり受け入れがたいはずです。それなのになぜキリスト教ではイエス様のことを神として崇めるのか、崇めることができるのか、そのことを皆さんとご一緒にちょっと考えてみたいと思います。それは人が神になるのか、またはその逆で神が人となるのか、これを区別したいんです。この違いはとても大きいと言えます。 人が神になる。先ほど例として取り上げたローマ皇帝、あるいは天皇を神として祀る、それが人が神となる。逆に神が人となる。聖書が明かしているイエス・キリストはこちらです。人が神になるというのは、そこに人間のおごりが見えてまいりますけれど、神が人となるというのは全くその逆で、これは神様のへりくだりの現れでございます。そのことを聖書の言葉もはっきりと述べておりまして、フィリピの信徒への手紙のところにとても美しくそれが明かしされています。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。イエス・キリストは人が神になったのではなくて、神様がへりくだって人となった姿なのです。この違い、区別をはっきりとさせておきたいのです。もう一つの聖書の大変有名な、皆さん方もよくご存知の御言葉を引用したいと思います。ヨハネ3章16節、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、御子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神様がへりくだってイエスという人になったのは、神様がこの世を愛しておられるからだ、こう説明するのです。神様が創造したすべて、ありとあらゆる命を愛するがあまりのことだった。すべての命が滅びることなく神様と一つになって永遠の生命を生きるようになること、そのために父なる神様は人となられた。ヨハネ3章16節のメッセージはこれであります。人となって神様はこの世に現れ、まさしく顕現されたのです。神様は人となって私たちにも伝わるように、私たちにも分かるように神の愛というものを示していかれたのであります。イエスという人を通してお示しになったのであります。イエス・キリストは人々と共に生きました。人々と触れ合い、いろんな形で神の愛をお示しになられました。神様の国について楽しく語り、罪を許し、人々を憐れみ、病を癒し、悪霊を追い出し、奇跡の技を行い、人間のおごりを打ち砕き、神の義を示し、人々に神様の愛を語り、十字架にかけられて命を捧げ、イエス・キリストは復活なさったのであります。今私は数々のイエスの働きを一つ一つ取り上げて皆さん方にお話ししましたが、それで全部を語り尽くせているわけではございませんが、イエス様が成したこれらのすべてが神の愛の形一つ一つです。神の愛の現れだったんです。神ご自身の権限だったんです。神が人となることでこれが実現しました。 さて今日の福音書、あなた方は地の塩である、あなた方は世の光である。今日私たちが耳にしたこの福音は神の言葉です。御言葉です。このイエス様の言葉によって神様がご自身を表されているのであります。私たちは今御言葉を通して、御言葉を聞いて、神様と触れ合っているのです。肉を取ってイエスとなったことで、人間になったことで、言葉という人間の道具を用いて私たちにも分かるように神の愛が伝えられているのです。あなた方は地の塩である、あなた方は世の光である。大変よく知られたイエス様の言葉です。もう何度も聞いてるよ、知ってるよ、分かってる。もしもそう思っていたとしたならば、その時点でこの御言葉はスルッと抜け落ちていってしまいます。これをちゃんと理解しているかどうか、その通りに実行しているかどうかではございません。まず第一に大切な受け止め、それは私たちがこの言葉によって神様と触れ合っているということです。できるできないではないです。神様がこの言葉を通して今私たちに権限していらっしゃる、つながっている。私たちは神様との関わりをいただいている、こういう受け止め方をまずしていきたい、いただきたいと思います。この言葉を理解できるかどうか、その通りやっているかどうかというのはその次の課題でございます。ではその次の課題、そのステップとして、この金言をちゃんと理解し、それを実行していくことをちょっと考えてみたいと思います。そのためにはこの言葉がどういう意味でイエス様語られたのかなというところをご一緒に考えるわけですが、地の塩であれ、塩のごとく生きろということですよね。目立たなくていい、塩のように地道であれ。塩って引き立て役です。引き立て役であれ、見えなくていい。塩は溶けて消えますよね。人があなたをどう見るか、そんなことは問う必要はない。とにかくそれよりも塩というものがなければ人間の命は保てないんです。だからあなた方は塩であれ、このようにイエス様は語りました。では世の光、あなた方は世の光であれ、光を輝かせ、人々があなたの立派な行いに気づけるようにしなさい。あなたの光を持って人々を輝かせなさいと教えています。だとしたら世の光であれというのは地の塩とはどうですか、真逆の教えであることに気づきませんか。キリストの光を放って世を照らすことによって神様を証ししなさいと教えているのであります。地の塩、世の光であれ、この真逆に見えるとっても対照的な二つの教えですけれども、神様の愛はこういう形で現れますよという教えです。で、一人の人がですね、地の塩として、また同時に世の光として生きるかどうか、いわゆる、大谷翔平のように二刀流をでやっていけるかどうか、これはとても難しいことじゃないでしょうか。器用な人ならできるかもしれませんけど、 私たちにはそれぞれ得意不得意、そしてキャラクターというのがございます。人にはそれぞれ与えられた器がございます。まあ、このことを考えるときに参考になるのが、コリントの信徒への手紙なんですが、今日の先ほど朗読していたところでも霊について語っておりましたが、この霊的な賜物にはいろいろあるよということをパウロはコリント書で語っています。そのいろんな賜物はみんな同じ神様から与えられているということを教えます。でその上でパウロは、ある人には知恵の言葉、ある人には知識の言葉、ある人には信仰の賜物、別の人には癒しの賜物、異言を語る賜物、人それぞれに異なった賜物が分け与えられている。このようにコリントの教会の人たちにパウロは説明したんですね。おそらくこれはですね、コリントの教会で私の賜物の方があなたのより優れてるよというような、議論が起こったんでしょうね。それで教会が分裂しそうになったので、こういうふうにみんな同じ種から別々の賜物を人々はいただいているという説明をイエス様なさいんだパウロはしております。パウロがここに挙げている一つ一つは、イエスご自身が人としてお示しになった神様の技です。神の愛の一つ一つです。賜物には地の塩の働きもあれば、世の光としての働きもあります。賜物が用いられていくとき、それはその人を通しておのずとどちらかになっていくのであります。ある人の場合は地の塩として現れ、また別の人の場合は賜物は世の光となって示されていきます。今日の福音書の最後のところにもちょっと気になる言葉がありますので、少しだけ触れておきたいと思います。イエス様は言いました。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためでなく完成するためである、とこうおっしゃったんですね。そしてもう一つの言葉、言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。これも気になる言葉です。手短にちょっと触れておきたいと思います。律法学者やファリサイ派というのは、それこそ生涯をかけて神の義を追い求めて切磋琢磨していたユダヤ教の指導者たちですよね。模範としている人たちです。ところがイエス様は彼らをことごとくこっぴどく批判をしました。偽善者呼ばわりしました。あなた方は白く塗った墓と同じだと、外はきれいに美しいけれども墓の中と同じように中身は骨と汚れで満ちている、こういう言葉をイエス様はハリサイ派や律法学者にぶつけたんであります。であなた方は律法を守ってるつもりでいるけど実際には守っていない、こういう厳しい批判をしました。でイエス様は、私は律法はいらないなんてことは一言も言ってない、むしろ律法を完成させるためにこの世に来たんだというようなことも語っておられます。大変難しい言葉ですけど、イエス様は律法学者やファリサイ派のようなではないやり方で律法をやり遂げるということですよね。ファリサイ派のように自分の働きと行いの正しさということを追い求めるのではなくて、イエス様の正しさは神様に委ねていくことで律法をやり遂げるという方法であります。自分の行い、 自分のアクションではなくて神様のアクションによる、神様が私たちにしてくださる技によって律法は完成する。神様がアクションを起こし、私たちを許し、神様が私たちになさる技の一つ一つによって聖書に書かれている律法は完成するのだ。私たち自身の行いではない。神様が私たちを許し、許されることで正しいものとしてくださる。これすなわち神様の愛です。神の愛が律法を成し遂げるということです。私たちがなすべきこと、それは神様とのつながりをこうして礼拝しながら保ちながら、私たちがいただいている賜物を見つけてそれを用いていく、できることをするだけです。それが地の塩となるのか世の光となるか、そんなことは考えなくてもいい。イエス様に倣って世の光、地の塩として生きる、これこそ律法学者やファリサイ派に勝る義そのものであります。祈りましょう。主なる神様、私たちを御言葉によってあなたとつなぎ止め、その御言葉によってあなたご自身が表され、あなたの愛がイエス・キリストを通して示されました。どうか私たちも地の塩として、あるいは世の光として、あなたの技によって生かされ、あなたご自身を明かしできますように、どうぞ私たちをお持ちください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。